皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。今日は番組初となる演技をテーマにした回、ゲストにも演技力抜群のお二人をお呼びしております。まあかくいう私もとある超人気映画に声優として出演したことがあったりするんですよね。ということで今回はそんな演技経験者の私による渾身の泣き演技で始めたいと思います。それではいきますよ。
PR VTuber の音楽ラジオ、声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして答え探して、ほらまだ見えない、私が生まれたいに。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方、
水星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町水星です。水ちゃんは
今日も可愛い。
怖いですね。
ねえ、嘘泣きだって見抜けたかな。
ここからラジオ開いた人何事ってなります
ね。ちょっと危ない番組かもしれないと思わせてしまったかもしれませんが、
はい、
さあということで人気 VTuber グループホラライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫星町水星さんです。よろしくお願いします。さあいつも VR ではこのオープニングトークの時間にリスナーからのお悩み相談にお答えしておりますが、
うん、
最近ですね、番組がスタートしてから3年目にして実際に番組内でお悩みを聞いてもらったというリスナーからその後の報告メッセージが届くようになってきたんですね、
うん、
さあということで今回はそんなメッセージをいくつかご紹介したいと思います。まずはこちらの方です。アッキーさん、10代男性の方からです。ウッチーさん、スイちゃん、こんばんは。
こんばんは。
1年前にメッセージを読んでもらってから青春っぽいことを見つけられて、今では高校生活がとても楽しいです、
うん、
もうじき文化祭なのですが、文化祭を全力で楽しむコツがあれば教えてくださいということなんですが、このアッキーさんは去年9月22日の放送回でなかなか青春を感じることがないので青春を感じたエピソードを教えてほしいというメッセージを送ってくださった高校生リスナーさんです、
うん、
いやどうやら青春っぽいことは見つけられたようなんですが、さらに青春を感じるために文化祭を楽しむコツを教えてほしいということなんですね。
そう、
まあ、時期的にもしかしたらちょっと文化祭がもう終わっちゃってるという可能性もあるんですが、せっかくですからスイちゃんにズバッとお答えいただきたいと思います。
はい、
スイちゃん、文化祭を全力で楽しむコツは何でしょうか。
ズバリ、車に構えないです。
お、
大事なんですよ。
これは素晴らしい。
とにかく、
うん、
そこにあるものを全力で楽しむっていうマインドを持つでも思ってらっしゃるから、
うんうんうん、
アッキーさんは、
うん、
だからもうそれでいけると思いますけどね。
いやちょっと文化祭が楽しかったかどうかの報告もね、
そうですね、
待ってますんで、
はい、
アッキーさん引き続きメッセージお待ちしてますよ。
お願いします。
さあ続いてもう一通ご紹介します。こちらの方はメッセージと推し曲リクエストを合わせて送ってくださいました、
うん、
ミスター野球部さん、10代男性の方からです。僕の推し曲は星町水星さんの綺麗事です、
うん、
最近第107回放送の冒頭で内田さんと水星さんにアドバイスをいただいたように自分磨きをするときに聞いています。特に MV で僕と同じくらいの年の水星さんが大人になってかっこよくなる感じが大好きで、この曲の水星さんが僕の理想になっています、
うん、
さあこちらのメッセージ皆さん覚えてますでしょうか、
うん、
10月11日の放送回で初デート前日に彼女に振られました、どうしたらいいですかという相談メッセージを送ってくれたミスター野球部さんです。
記憶に新しいですね。
ねえ、覚えてますよ、
うん、
私たちのアドバイス通り元カノを見返すために自分磨きに励んでいるということなんですが、スイちゃんいかがですか。
いや素敵ですし、
うん、
私の綺麗事を聞いてさらに自分磨きをしようみたいな、そういう気持ちに させれたっていうところも私嬉しいし、ぜひとも今後もねたくさん聞いて自分磨きどんな感じになったかとかね、送ってください、
そうですね、さあそれではそんなミスター野球部さんのリクエスト曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。星町水星で綺麗事。
綺麗事を吐くその口が君のこと苦しめるから。同じことばかりの日々に意味を求めて寄り添い合うの、ひしめき合うカラービルダーの奥で
聞きいただいたのは星町水星さんで綺麗事。水ちゃんが今年1月にリリースしたサードアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲は水ちゃんご自身が手掛けています。さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組は NHK ラジオ第1ではモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なります。ご了承ください。また放送翌週の木曜午後6時からは NHK FM で再放送をしています。こちらはステレオ放送ですので、より良い音質で番組を楽しみたい方はぜひ再放送もお聞きください。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。山春さん20代男性の方からです。私が推している曲はミリプロ所属音の瀬良子さんの歌ってみたかくれんぼです。入りから一気に引き込まれてずっと聴いてしまいます。感情のこもり方がすごく、イラストもとても可愛いので、ぜひ見て聞いてほしいです。それではお聞きください。音の瀬良子さんでかくれんぼ。
一斉の音鳴り響いたスタートの合図、なぞった線で結んだ世界色づけてく、ここから
お聞きいただいたのは音の瀬良子さんでかくれんぼ。ミリプロノバ所属の音の瀬良子さんが今年6月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはロックバンドアリアの楽曲です。
すごいスコーンと抜けてくる高音がもう羨ましくて、もうこんな歌い方できたらなってすごい思うようなね、魅力があったなと思いました。声は可愛いのに歌い方はかっこいいっていうね、なんかちょっと甘辛な感じがしましたよね。
そうですよね、心に迫る歌声ですよね。さあ続いての推し曲はこちらです。やらかしキャベツさん、20代男性の方からです。私の推し曲は上椿スタジオ少女革命計画罪と罰のゆうなぎさんの楽曲イエローイエローです。元気いっぱいでゲームが大好きなゆうなぎ、その様子が音楽に、歌声に、歌詞に表現されていて、いつも元気をもらっています。それではお聞きください。ゆうなぎさんでイエローイエロー。いただいたのはゆうなぎさんでイエローイエロー。上椿スタジオによるメディアミックスプロジェクト少女革命計画のバーチャルシンガーユニット罪と罰に所属するゆうなぎさんが今年4月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはロックバンドサイダーガールの藤村さんです。
めっちゃ好きな曲調で、もうイントロとか感想とかのあのウィーンウィーンウィーンウィーンみたいなあの音がすっごい気持ちいいな。そしてゆうなぎさんのね、歌い方もあの大発見のところとかもすごい楽しそうな気持ち、ルンルンなところがすごい伝わってきて、すごい可愛いなって思いました。
なんか本当に日常の中でこう前を向きたい時に聴きたい楽曲ですね。さあここまでリスナーの推し曲を聴いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。今回は演技界にふさわしいお二人がお越しくださいました。自己紹介お願いします。
はい、皆さんお加減はいかがでしょうか。二次三次所属バーチャルライバーのすこやかなです。そして
はーい、皆様、チルニジ学院中等部1年劇動公開所属、二次三次も所属の、シュワシャングでーす。どうも
ー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ、ということで、二次三次所属のスオサンゴさんとスコヤカナさんです。改めてプロフィールをご紹介します。まずは、番組初登場、ゴちゃんことスオサンゴさん。二次三次内のユニットセレーネ女学院演劇同好会のメンバーとして2020年8月にデビューされました。七色の声色を自在に操る表現力を武器に、セリフ読みや朗読、声劇など演技力を生かした活動を精力的に行っているサンゴさん。 YouTube の企画で共演したレジェンド声優の山寺浩一さんに、ゴちゃんは声優としても一流と絶賛されるほどの演技力の持ち主で、人気ゲームの声優も務めています。そしてそんなサンゴさんのもう一つの魅力が圧倒的なトーク力、豊富な話題の引き出し、二次三次随一のマシンガントーク、そしてネットミームを体の一部かのごとく自然に発するその姿は、まさに雑談とネットミームの申し子。 そのズバ抜けたトーク力の高さで、とあるスペインな村の魅力を語ってバズらせたりと、数々の伝説をお持ちでいらっしゃいます。
もう言っちゃってるみたいなもんですけどちょっとびっくりしました。
BGM もやってね、
音楽がね流れておりますね。
はい、ありがとうございます。はい、
さあ続いて、すこやかなさん。
はい、
2019年9月デビューでサンゴさんの先輩にあたります。VR には2023年6月以来2回目の登場となります。
お邪魔します。
二次三次声劇同好会の現主催で、サンゴさんと同じく高い演技力の持ち主、自身も声優として活動するほか、他の二次三次メンバーのボイスドラマの脚本を手掛けたり、人気 TRPG 片城を原作とした 3D 舞台を企画したりと、熱い演劇愛でシーンを盛り上げてきた二次三次が誇る演劇ガチ勢でいらっしゃいます。その活躍は演技の活動にとどまらず、ゲームや雑談などの配信に加え、歌や DJ など音楽活動にも精力的。クイズ企画では二次三次きっての博識ぶりを披露する一方で、 NHK ではなかなか言えない特殊な性癖の持ち主としてもおなじみ。
確かになんだろうな。
さらに今年9月には配信活動をしながら医師免許を取得していたことを発表。VTuber と医者という想像の斜め上を行く二刀流で、業界内外に衝撃を与えた超絶マルチ VTuber です。
すごい、なんかめっちゃいい風に言ってもらってて、これなんか二次三次の公式のプロフィールとかにも載せてほしい。
さあということで、今回はシーンを代表するお芝居大好き VTuber にして、演技力も癖もつよつよなサンゴさんとスコヤさんをお迎えして、歌と演技をテーマにおしゃべりしていきたいと思います。
やった、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後はドキドキしてます。この番組自体にも来るのも初めてですし、星町水星さんとお話しするのも本当に初めてで、は
い、そうなんです。
ちゃんとフルネームで呼んでます。
スイちゃんで大丈夫です。
スイちゃんさん、はい、お願いします。
おごちゃん、
あ、いやー、嬉しい、わーい。お願いします。
お願いします。
すこやさんは2回目となりますが、いかがですか？
前回来た時はデロンさんと一緒に来させていただいて、デロンさんにすごい引っ張ってもらってたので、今回はうんごちゃんが初めてということで、その先輩ずらしたいという。
え、じゃあ引っ張ってくれんだ。
いや
なるけー、よろしく頼みます。
そうしなきゃいけないのかなと思いつつ、できるかなみたいな感じで緊張してますので、ちょっと水星さんと内田さんにちょっとお願いしようかな。
内田さんに引っ張ってってもらおうかな。
お世話になります。
みんなでお互いに引っ張っていきましょう。
綱引きみたいな。
さあということで、お二人とおしゃべりしていきたいんですが、リスナーの中には、実際二人の演技力ってどんな感じなのと思っている方もいらっしゃるかと思います、ということで、まずはですね、サンゴさんとスコヤさんの演技力を味わってもらうべく、お二人が実際に演技している音声をお聞きいただきたいと思います。
やった
ー。もうなんか二人して頭を抱えて後ろにのけぞってる状態ですが、今回はですね、スタッフとの打ち合わせでスコヤさんが激推しされていたサンゴさんの泣き演技がメインの音声をご紹介したいと思います。
いや嬉しい、それはね嬉しいですね。私はんごちゃんの泣き演技大好きなので、もうそんなですよ。
やめてくださいよ。
なんで苦しんでる。
いやでもこれはすこやさんの受けの演技があって、
やめてあげ
ちゃん、ごめん、許して。
よろしくお願いします。
許して、はい、
さあそれでは参りましょう。今年の5月31日にすこやさんのチャンネルで配信された二次三次声劇同好会によるお芝居の一部です。泣いている方がサンゴさん、それに応える方がすこやさんです。お二人の普段のおしゃべりとのギャップに注目してお聞きください。
そうだよ、私は一人じゃ全然ダメなんだよ。一人になったらどうすればいいのか、何も分かんなくなっちゃうんだよ。
じゃあおまじないをかけてあげる。
おまじない。
素晴 晴らしい。
すごい。
大好き。
すごい。
すごい。泣いてる時のお子ちゃんってなんか喉がこうキュッてなってるんですよね。うんうんうん、その感じがめちゃくちゃ好きで私は、
うん。もう、ありがとうございます。もう今終わった瞬間何も言えねえってなって。完全にコメントできない状態になってたんで、あ、もう少しそのまま繋げてください
って。お子ちゃんが本当に悲しくて泣いてるシーンを抜粋してきたんかなって思うぐらい。
ありがとうございます。素晴ら
しかった。こんな言葉を尽くしてもらえると、本当に
恥ずかしいやら、はい、ありがたいやら。
今回のお芝居が気になったという方は、ぜひ元の配信もチェックしてもらえたらと思います。
よろしくお願いします。
さあ、お二人の演技力を味わったところで、改めて歌と演技についておしゃべりしていきたいと思います。まずは、サンゴさんとスコヤさんに伺いたいんですが、歌と演技で共通する部分っていうのはあると思いますか？
共通する部分あると思いますね。なんか私台本もらったら演技の時にまずその台本読んでこれはどういう気持ちでこのセリフが出てくるのかなみたいなのを考えるんですけど、やっぱ歌詞とかを読んでこの歌詞はどんな感情で歌ったらその作った人の気持ちが伝わるのかなとかそういうのとかすごい考えますね。
うーん、僕は歌ちゃんと習ったことないんで歌の方はあんまりわからないんですけど、歌も演技もその言葉に節をつける音のこう緩急大小高低とかっていうのがあると思うんですけど、そういうのつけて何かを表現するっていう点ではすごく似てるし同じだなっていうふうには思っていて、その単語の意味歌詞の意味ってどんなのかなっていうのをこう考えながら、じゃあ悲しいところはちっちゃい音にする、ちょっとここはゆっくりにするとかっていうのが一つ一つ模索していくっていうところはやっぱ似てるのかなって思ってます。はい、
うん、歌う時って、うん、歌と演技の割合みたいなのって考えたりってしますか？
考えて歌ってないけど今改めて言われると、うんうん、私練習の時はめちゃくちゃ音のことばっか考えてるんですよ、うんうん、リズムとか音程とか、うんうん、そのアクセントとか、うんうん、だからそんな時は本当に9対1ぐらいだと思うんですけど、うんうん、いざスタジオとかでマイクの前に立つとめちゃくちゃ表現のこと考えてるから5対5ぐらいになるかも。
おお、なるほど。
おばちゃんは？
いや、これが、いや、歌は歌でしょっていう気持ちなん
だ。そうなんだ。
あんまり、それこそ、スコヤさんと一緒で全然考えたことなくて、うんうんうん、歌と演技の割合何対何とかって、うんうん、歌歌うときは歌歌うぞって思ってるし、演技するときは演技するぞって思ってるから、違うなって思うんですけど、まあ、その、表現的なところを考えてるみたいな部分の割合でいくと、収録するとき歌詞の後ろにハートとかつけておくんですよ。
めっちゃやる。
そうそうそう。で、演技で何かセリフを読ませていただくっていうときも結構その一番文章の後ろに絵文字とかつけたりするんですよね。うんうん、だそういう点ではそういう作業が似てるので、もう意外と、でも、8、2とか、その演技と歌が8、演技2とか1、1とかなるのかなって感じですね。はい。
二人は歌うときに、はい、自分以外の誰かを演じながら歌うといういわゆる演技に近い感覚で歌を歌うことってあるんでしょうか？サンゴさんいかがですか？
ある気がするって感じですかね。例えばなんかその重めの恋愛の曲とか、うん、結構過激な曲とかを歌うときとかは共感はできないってことは結構多いんですけど、この歌はどんな人が聴いてるんだろうとか、どういう背景で作られたのかなとか、大きな魅力って何なんだろうっていうのを考えて、その世界観とかを、まあ、イメージしながら歌ったりとか、演技の時も自分が演じる人ってどういう人なのかな、この物語においてどんな役割なのかな、どんな人生を送ってきたのかなって考えたりするんですけど、まあ、その作業と近いって意味では演じながら歌うっていうのと近い気がするって感じですかね。
じゃあ歌のためにこう役作りみたいなのはあるんですか？
それがないんですよ。
ないんだ。
役作りって言われると、その脚本をいただいて、この役はこういう人、この物語においてこのパーツの人みたいなことを考えて組み立てることが多いんですけど、歌はその表現の方がやっぱりイメージとして近いので、役作りをするぞっていうより表現をしようという感じの方が近いですかね。
さあ、それではここでそんなサンゴさんが自分とは別のキャラクターを演じて歌った楽曲をお聴きいただきたいと思います。サンゴさん、何の曲でしょうか？
はい、歌ってみたで発表させていただいた好き好き大好きという曲です。
大好き。
マジで好きこれ、
嬉しいな、
うんうん、
戸川純さんっていう方の結構昔の曲なんですけど、自分にはないかなりダークなというか過激な感情とか歌詞の曲なんですけど、それこそ語尾にハートをいっぱいつけて過激な部分も可愛く歌えたかなと思っているので、ちょっと聞いてもらえたら嬉しいです。
実は先週ゲストに来たアステルレダ君がめっちゃ激推しをしておりまして、
そうだったんですね、
大絶賛、
ありがたいですけど、
俺がやりてーみたいな、
アステルレダさん初めまして、ありがとうございます、嬉しい、すごく。
さあこちらの楽曲はですね、放送では避けた方が良い表現が使われているため今回は特別に許可をいただきまして番組で編集した音源をお送りします。それではサンゴさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。スオサンゴカバーで好き好き大好き。
いただいたのはスオーサンゴさんで好き好き大好き。2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは戸川純さんの楽曲です。今回お届けしたのは番組で編集した音源なので、ぜひ元の楽曲もチェックしてもらえたらと思います。
ヒュヒュヒュってなってましたね、
ちょっと面白かったですね
いやめっちゃホラーなんだけど、しっかり可愛いが乗っかってて、でサビどう来るんだと思ったら、誰うどちゃんのおばさんの演技すごいんですよ
えマジでなんかゲームとかで読み上げやってるからなんかおばさんというか、そちょっと低い声というか、つかみのある声の演技めっちゃすごいんで、聞いてほしいです、
ありがとうございます。
MV もめっちゃいいので見てほしいです。
皆さんお願いしますすごいことありました
さあ続いては健也さんに伺いたいと思います。健也さんは自分以外の誰かを演じながら歌うということありますか？
結構どの曲もそうしてるかもしれなくて、でなんかその私結構カバーする意味あるのかって当初思ってたんですよ。その歌ってみたとかって、私絶対やらないって言ってたんですよ、デビューした時は。なんですけど、そのリスナーの人たちが健也さんの解釈で聞きたいみたいな、健也さんのだったらどう歌うかで聞きたいって言われた時に、あ、なるほど、自分がどう解釈するかっていうので表現って変わるのかもって思って、かなりそこを大切にしていて、曲それぞれ、まあ、物語調のものだったりとかストーリーがあるものだったりとかあると思うんですけど、それを自分との共通点とか探して解釈とかをして、自分が演じるならこう演じるっていう感じにしてるので、でも他の人も多分やってらっしゃると思うんですよね。なんか同じ歌ってみたとかでも、やっぱ曲は同じでも人によって全然違うとかめっちゃあると思うんで、解釈とかいう点ではそういうところなのかなみたいな感じ。
めっちゃわかる
めっちゃわかりますね。
この解釈っていうのは具体的に何をどうされてますか？
ああ、なんか歌詞がセリフだったとして、何に重きを置くかみたいな、伝えたい言葉はどれかとか、一番大切なセリフはどれかとか、あと演劇の話だと、そうセリフって基本的に前のセリフがあっ
って、それを受けてこのセリフが出てくるっていう流れがあるんですね。例えばなんか、うんごちゃんがなんか最近音楽聴いててって言ったら、その音楽っていうワードに反応して、あ、そうなんだ、そういえば最近いい曲見つけてさ、みたいなセリフが出てくるとか、なんかそういう感じで流れが決まってるんですけど、歌詞になると自分の難易的なものになってくるじゃないですか。それが誤解的な要因っていうより、うんうん、それが例えばどういう出来事があってそのセリフが出てきたのかなとか、そういうことを考えながら歌ってるのが私の解釈かもしれない
です。すごい演技的だな。
全然考えない。
そうなんだ、
すごい、もう言葉として受け取っちゃいますよね。なんかなんとなく、あ、こう思ったんだみたいな。
でもそれも多分その細かく分析していくとちょっと近いところは出てくるんじゃないかなって。
確かに確かに、なんか今の話を聞いて、そういうのやってみようって思いました。
ぜひぜひ、めっちゃ楽しいんで、
楽しいですよね。
めっちゃ楽しい。
さあ、それではここでそんなすこやさんが自分とは別のキャラクターを演じて歌った楽曲をお聴きいただきたいと思います。すこやさん、何の曲でしょうか？
はい、歌ってみたで発表させていただいたゲノゲという曲です。かなり愛の思いというか、
言葉を選びますよね。
感情の振り切ったというか、まあどちらかというとこう失恋ソングという感じなんですけど、こう健やかなのパブリックイメージとして、リスナーさんにこう私ってどういう歌が合うかなって言ったら、もう即答で失恋の歌って言われるんですよね。私別に失恋の話そんなしたことないのに。なんで、まあそういうパブリックイメージにも合ってるかなというのもあって、で、まあ、やっぱ失恋した時ってめちゃくちゃ気持ち動くじゃないですか。で、その気持ちの大きな動き方っていうのを表現したいなと思ってカバーさせていただいた曲です。
さあ、それではすこやさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。すこやかなカバーでゲノゲ。贅沢モノメ、贅沢モノメ、贅沢モノメ、贅沢モノメ、
いただいたのはすこやかなさんでゲノゲ。2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはなきそさんによる楽曲です。
めっちゃいいですよね、本当に。
めっちゃいい。さっきおっしゃってたみたいに、何があったからこの言葉が出てくるのかみたいな解釈をしてるからこそ、なんかあったから贅沢もめって言ってるんだろうなみたいなところがしっかり伝わってくる。
ありがとうございます。
目かっぴらいてる女の子がイメージできました。
TV めっちゃそれなんで。
あ、そうなんだ。
ぜひ見てほしい。それが伝わったのめっちゃ嬉しいです。
めっちゃ伝わってきました。
TV がね、結構机に首乗せてこう傾いてるみたいな感じなんですけど、この状況で歌ってるってなるとどうかなみたいな考えながら、やっぱ TV の気持ちとかも再現しながら歌った曲なので嬉しいです。めっちゃ
めっちゃ目が触れてます。 TV も込みで見て、さらに味を感じる歌ってみたですね。
ちなみにスイちゃんは自分以外の誰かを演じながら歌うってことありますか？
超気になります。
まあまあなくはない。自分が感じたことない感情が歌詞に載ってたりとかするときは、登場人物みたいなのを想像してそれになりきったりとかもありますし、今年投稿したキャラメルペインっていう曲があるんですけど、あれは作曲の土井さんから、ヒーロー漫画のヒールみたいにして歌ってくれって言われて、あ、はいみたいな。そしたら固有名詞が出てきて、もうヒロアカの戸賀卑弥呼みたいな歌ってください。
あ、大好き。
そうですよね。
すごい今
にそうって思いました。
そうだったんだ。そう、歌ってくださいってもう出てきて、おー、ことじゃ 戸賀姫子みたいに歌うかみたいな感じでちょっとなりきってそのエッセンスを入れて歌りはしました。
なるほど。さあ続いてはサンゴさんとスコヤさんが選んだ演技力表現力がすごいと思う VTuber 楽曲をお聴きいただきたいと思います。まずはスコヤさんからお願いします。
はい、私が選んだのは神椿スタジオ所属の異世界情緒さんによる歌ってみた曲、熱以上です。熱以上めちゃくちゃ難しいんですよ。原曲ボカロなんですけど、うん、岩さんの曲で、うん
はいはい、
どこで息継ぎするのみたいな、
すごいですよね本当。
言葉がめちゃくちゃ詰まってるところと、うん、突然なんか長くなるところとみたいなのがめちゃくちゃ難しい曲なんですけど、うん、それをその異世界情緒さんが、うん、なんていうか己から出た言葉みたいな感じで歌ってらっしゃる、うん、なんか本当に音があるセリフみたいな感じに聞こえます、う
ん。さあそれではスコヤさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。異世界情緒さんで熱以上。
いただいたのは異世界情緒さんで熱以上。神椿スタジオ所属の異世界情緒さんが2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはイオワさんによる楽曲です。
すげえ
大好き。
本当にすごい音ひっくり返る感じとか、うん、エッジボイスの入れ方とかのバランスめちゃくちゃすごくないですか、
うん、すごい。この早口の中にこんなにニュアンスを詰め込めるんだっていうのが本当にプロフェッショナルを感じますよ、
うん、本当そもそもこんなに早口で人は歌えないっていうところ に,
確かに
まず早口が言えるっていうハードルがあって、早口に音をつけるっていうハードルがあって、うん、その後に表現ができるってハードルがあって、うん、何個ハードルを超えていくのよっていう、
それを軽々やってるっていう風に聞こえるっていうのもすごいですよね、う
ん、かっこいい、
すごい、うん、
大好きです。
さあ続いてはサンゴさんが選んだ演技力表現力がすごいと思う VTuber 楽曲を聴きいただきたいと思います。サンゴさん何の曲でしょうか。
はい、ゴが選んだのはホロライブ所属の保証マリンさんの美少女無罪パイレーツです。
おー、
美少パイ。ゴマリンさんの楽曲本当にファンなんですけど、うんうん、この曲は特にキャラクター性、可愛さ、セクシーさとかそういうのをすごく声に乗せるのがうまいなーと思って、面白い、楽しいっていう意味でも好きですし、感心するなって意味でもすごく好きです。
さあそれではサンゴさん曲振りをお願いします。
はい、宝生マリンさんで美少女無罪パイレーツ。
年齢なんて関係ないってさ、そういうめんどくさいのも含めて愛してくれるって、ねえねえ言ったよね。言ってない。ふう、そういうこと言うんだ。ちなみにこの船では美少女無罪が適用されますけど。任せて魔法で若返り、秘密の砂は君にだけ特別ですよ。あたし厄介よ、
お聞きいただいたのは宝生マリンさんで美少女無罪パイレーツ。ホロライブ所属の宝生マリンさんが2023年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
神曲ですね、本当に
神曲
なんて楽しいんでしょう。それこそさっきも話したその語尾にハートをつけるみたいなのが全部の語尾に感じられて、あ、この17歳のところめっちゃ星がキランってなったなみたいなのとかすごい感じるのが本当に楽しいですね、聞いてて。ずっと流してたいですすごい好きです
さあ続いてなんですが、せっかくの演技会ということで、我らが MC スイちゃんにも演技力表現力がすごいと思う VTuber 楽曲を選んでいただきました。
はい、
スイちゃん何の曲でしょうか。
私が選んだのは二次三次所属の町田千真さんの毒図です。これはみんなが大好きなやつだと思うんですけれども、ホラー要素だったり、不安定だったり、怒りを感じてたり、みたいな、いろんな表情を見せてる。けど歌として成立してる、みたいな、すごい塩梅っていう風に思って、チョイスさせていただきました。
さあ、それではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい。それでは、お聴きください。町田志麻さんで、毒図。
また追っかけた、ちょっと考えた。
聞いただいたのは町田千真さんで毒図。二次三次所属の町田千真さんが2022年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは泣きそさんによる楽曲です。
すごい、何回聞いても圧巻とか思いますね、
ちゃんと歌として成立してるんだけど、めちゃめちゃその感情を感じられるというか、無機質なんだけどなんかその奥に潜んでるなっていうところをすごい感じさせてくれる。
この声がこんな風に歪むんだみたいな驚きみたいなものがあって、めっちゃ私も好きですねこの曲。
さあ最後にサンゴさんとスコヤさんに改めて伺いたいんですが、はい、今後演技に関する活動でこんなことをやってみたいと思うことはありますか？
はい、今後はやっぱりすごく演技をしているっていう状態が好きなので、なんでやっぱり今後も楽しく演技をしたいっていうのが、まあ、やってみたいこととしては一番なのかなと思います。大きいところに行けば行くほど上手い人と演技ができるんじゃないかなというふうにも思うので、自分の活動も頑張っていろんな方に名前を知っていただいて、いろんな場面で演技ができるようになればいいのかなっていうふうに思ってます。ちょっと自分本位なあれで申し訳ないんですけど、とにかく楽しくいっぱい演技したいです。
いや私はごと大きい舞台に立ちたくて、やっぱうごの演技のすごいファンでもあって、TRPG とかね一緒に遊んでても、あんごちゃんはすごいなと思うことがあり、自分も頑張ろうと思うことがあるので、私はでっかくいくよ。私はうごちゃんを引き連れてミュージカルをやる。
すごい、やりたい。
見たー
今でも結構そのうごちゃんをめっちゃ引っ張ってきてて、
引っ張ってくれてるんで本当にもうなんか少しさん連れてってもらった先で楽しく演技ができてるって状態なんで、うんうん、ありがたいです、
うん、大きい舞台で次またうごちゃんを連れていきたいと思います。
お任せしちゃダメだ。一緒にやります。
一緒に頑張ろうね。
VTuber のミュージカル見てみたいですよね。
確かに、うん、見てみたい。
3D でできる表現とか演出面とかでもやっぱ、うん、新たな挑戦になると思うし、うん、やっぱ歌とかとやっぱ VTuber って結構相性がいいと思うので、うんうん、そこに演技が加わるとどうなるかっていうのは常々思ってます。おもちゃもミュージカル好きだしね。
大好きです。わー、楽しみだな。
さあ、ということで残念ですがここでお時間となってしまいました。
あっという間、なんか緊張してたんですけどみんな優しくしてくれてお話できてよかったです。
うん、こうやってお芝居演技と歌ということで呼んでもらえたってことがすごい嬉しくて、これからの歌も頑張っていこうと思いました。
はい、ありがとうございます。
歌もお芝居も頑張ります。
はい、さあ、ということで本日のゲスト、スオサンゴさんとスコヤカナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
ご支局やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ、最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。ゆうさん、20代女性の方からです。私の推し曲はすこやかなさんの 4.5 です。すこやさん企画の 3D 舞台片城リフレクトの主題歌です。舞台の内容は伏せるのですが世界観とリンクして切なくなるのに聴いてしまう不思議な魅力の曲です、うん、ということで本日のゲスト、すこやかなさんが企画してスオサンゴさんも出演された 3D 舞台片城リフレクトのテーマ曲で締めたいと思います。スイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、今夜のエンディング曲です。すこやかなさんで 4.5。 次回はマリンとノエルが来ます。